笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレクテルの上原です。
堀本です。
今回もですね、また作曲家アレンジャーの塚田道夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回と趣向を変えて、私が最近聴いてる音楽とか興味のある音楽についてお送りしようと思います。
はい、ぜひ聴いてみ
ます。はい、前もちょっと話したかと思うんですけども、ライブチューンという初音ミクボーカロイドのソフトをフューチャーしたアーティストを第2弾としてどんなのが出てくるか興味深いと言って、それがですねスーパーセルというアーティストでリリースされたのがあるんですね。
はい、
塚田さんスーパーセルとか興味ないですか？
いや、ちょっと僕も初めて聞いたんで。
はい、ライブチューンっていうのを聞いたことありますか、塚田さんは？
ライブチューンって何ですか？
じゃあとりあえず曲をかけたいと思います。
そうですね、はい、聞いてみて。
そうですね、聞いてから話しましょう。はい、スーパーセルの World is Mine。
ブレックのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
スーパーセルのワールドイズマインでした。これはまあ前にも一度話したんですけれども、まあ、ヤマハが開発して、それでまあクリプトンというところがプロデュースしたボーカルドというボーカルを喋る VST のソフトがあって、それで作られている曲で、すごく社会現象として面白いなと思っていて、インターネットにどっぷりっていうわけでもないけど、まあ、ニコニコ動画が好きな人はそれがメインになっちゃってるっていうところもあるんですけども、逆にニコニコ動画とか、まあ、YouTube 行かない人は名前も知らないし、興味もないっていうふうに二分されてるんですよね、ぴったりと。それでもなおかつオリコンだと1位とか2位とかそのぐらいまで行ってるぐらい、ウィークリーチャート1位2位とか、まあ、めちゃくちゃ売れてると、そういう状況なわけですよ。それでですね、わかんないっていうような人も多くて、多分塚田さんもポリさんも全然興味もないし、もうわからないっていう。
いやいや、そんなことないですよ。
で、3つあると思うんですよ、私は。その1つはキャラクターに、まあ萌えの対象っていう、それこそフィギュアとか買ったりする人たちと、それが1つ目 で、もう1つ目としては、いや、思想系の雑誌とかで特集されたりしてることがあって、コンセプトっていうのかな、バーチャルな存在っていうのが偶像なんだけれども力を持っていって、それが売れていると、そこに対してこう思想的に興味がある人たちで、3つ目はやっぱり打ち込みする人たちだと、変な言い方なんですけども、ボーカロイドの打ち込みにして調教って言ったりするんですね。どういう風にやってうまくいってるか、このスーパーセルの途中でちょっとブレスっぽいのが入ってたりするとか、芸が細かいなと思って楽しむとかね、そういう微妙な楽しみ方が実はあったりして、大細かに切るとこの3分割かなと思ってるんですよね。
はい、
まあ、世間一般の人があんまりよくわからないっていうのもまあ当然だし、ボーカルとか言われなくて聞くだけパッと聞かされたら、普通のロックというか、まあ歌謡曲ロックじゃんって感じですよね。ちょっとそういう感じ
は、それはね、だからね、俺がわからないのは、うん、そういうふうには思わないよ。初音ミクの歌が入ってる時点で、その完成したツーミックスとして聞いたら、うん、それは普通の音楽じゃないですよ。うん、だって人間の声じゃないもん、どう考えて、うん、今のこの声はね、
うん、
人間が歌ってるものと当歌には聞けない、
うん、
初音ミクだってパッと聞いてわかる、そういう意味ではオリジナリティがすごくあるんだけど、
あとトラックだけ聞いた
ら、でもそう、トラックだけ聞いた時に、うん、じゃあそれが前回聞いた MIA の音みたいにオリジナルなものかっつったら、うん、まあそれはちょっと申し訳ないけど疑問に感じるところもあるし、
うん、
どこにその音楽的な価値を見出すかっていうのはちょっと俺にはわからない、こういうものっていうのは。
でそれがすごく売れてるっていうのはね、やっぱり私もだからさっき言った3通りのどれかにターゲットとしてあって、買ってるから売れてるのかなと思って
ます、ね、でも多分その3通りのどれでもないと思う。
うん、
ちょっとそれについてはもうちょっと考えないと分かんないけど、今スパッとは言えないけど、
うん、
どれもね、そう、売れたってことの理由じゃないような気がするんだよね、その3つっていうのは。だってそれぞれはそんなに多くないもん、数は。
そう、
まあ、キャラクターに燃えた人はいっぱいいるだろうけど、うん、コンセプトが気に入ったっていう人
は、哲学系の人たちはそんなに買わないかもしれない、
そんなに多くない。
でも初音ミク、単純に僕一回知ったことあるんですけど、面白かったですよ。エンジニアとかボーカル編集やって、オートチューンなんかで LINE 見てる人が作るとすごい上手くなりそうな気がするっていうか、そのニュアンスの付け方がやっぱ上手くできるかのその分かれ目だと思うんで、
やっぱ最近ニコニコ動画とかでアップされてるものもやっぱり良くなってはいるとは思うのね、聞いてて。初音ミクが自然に歌わせてるものもいっぱいあるし、あとオケもね、すごくいいものが個性的だったりするものも出てきてて、音楽的にもだんだんレベルは上がってるなっていうふうには思うけれども、うん、それでもやっぱりね、ちょっとそのここまでの売れ方とか盛り上がりとかっていうのはちょっとバイアスがかかりすぎてるなっていう気はするの。
なんかもっと違う使い方とかないのかなっていうのは思ってて、もともと歌わせるために使 作られたんですけど、もっとなんかアイディア次第で面白くなんないかなっていうか、オートチューンももともとあれピッチ修正っていう目的で作られましたけど、結果的にエフェクターとして使われてるじゃないですか。
そうです。
そういう風になんかその使う人がオリジナリティを持ってやってほしいですよね。
これからまたどんどんね、もしかするとそういうような動きが出てくるかもしれないとちょっと思います、
ね、そうですね。
もう徐々に出始めてるんだろうけどね、う
ん、これからまたいろんなねアーティストが新しいことに挑戦していって面白い曲が出てくるんじゃないかなと思ってます。でちょっともう一曲かけたい曲があって、それはですねユージというリミクサーによる8ビットダーリンリミックスレブ2。
プロジェクトのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ユージ8ビットダーリンリミックスレブ2でした。ユージさんっていうのはニコニコ動画とかでリミックスしてるアマチュアの人なんですけども、コンテストに投稿して一等賞になって CD としてリリースされたっていう、そういう作品ですけどね。で先ほどタイプとして3つあるっていうのを言ったんですけども、結局今一番功績として大きいのは場を提供したっていうのが一番大きいかなっていうふうに今私はちょっと思ってます。 DTM の人って割と発表しておこうってないじゃないですか、まあ、職業作家の人だとかそういうのはいいんですけども、趣味でやってる人っていうとローランドとかヤマハのコンテストに応募するとか、とか掲示板に投稿するぐらいが好きな山だったんですけども、まあ、それがこのキャラクターを得てニコニコ動画で YouTube などに投稿して出口が見つかったっていうのかな、そんなところだと思いますね。
ボーカル見つけるのってやっぱ大変で、そこをボーカロイドに歌ってもらうっていう手軽にできるようになったっていうのはいいと思いますね。
そうですよね。昔から打ち込みの人って一人だと地味だから必ず女性ボーカルで歌える人連れてきて、うん、それで
上手い人がまたいなかったりね。そうそう大変なんですよね、うん。
初音ミクの状況の前の歌っていうのはあるにしても全部初音ミクで一緒なわけでしょ。そういう前提なり土台なりっていうのがあった上で、それで例えば初音ミクで検索するとこういう曲がありますよっていうのが出てくるっていうのが、それ自体がまた一つの土俵みたいになって、でそこで発表すれば聴いてくれるみたいな、うん、そういう仕組みだよね。要するにね、発表する場ができたっていうのは単にニコニコ動画にアップができるとかっていうだけじゃなくて、その言葉で検索すると誰かが聴いてくれるとかって、そういうコミュニティが作られたっていう意味では、
そうですよね、
意味があるというかね、興味深いことだとは思うけど、
シェールとかのボコーダーとかオートチューンとか使ったケロケロ声みたいなのが下地としてあって、リスナーもロボットっぽいボーカルに抵抗感がなくなってきたっていうのも結構クスッと入りやすい理由だったのかなとちょっと思ったりしてるんですけども、
ちょうどだから時期的に Perfume がブレイクしたのと初音ミクが発売されたのとがほぼ全く重なってる、一昨年の、うん、秋ぐらいかな、ポリリズムが NHK に流れて、でこれが冬にかけて発売されたっていうのはもう本当に重なってる感じでしょ。同時にそういうムーブメントが起こって、両方ともある一曲、それからその一つのソフトが出た瞬間にバーンって爆発したみたいな形で起こったことだったから、それは単に初音ミクの音楽がどうのこうのっていうだけじゃないんだろうけどね、そういう音自体に興味が今向いてるっていうことではあるわけだから、それはすごく歓迎すべきだと、ことだとは思うね。
ボーカロイド自体はそれこそメイコとかカイトとか全部古くからあって、それはそれほどまあブレイクはしなかった。だからやっぱり初音ミク以降っていうのは社会的な現象とも結びついたっていうのもあるだろうし、クリプトの社長っていう人がすごく考えてたっていうところもあるから、いろんな事情が結びついてヒットにつながったのかなと思います。そこら辺はまだ分析できないですけども。
分析されたくもないってさ、ミクが言ってたよ
まあそういうわけでね、今回はボーカロイド初音ミクブーム以降について思ったよりもすごく真面目に語ってないようになって、もう私もびっくりしています。
僕も初めてなんですけど、こんな濃い内容だと思ってなかったんでびっくりしてます。
何をなめんなよ。
でたまにはこの番組もね、そういう後輩なことを喋るよね。
ちょっと面白いっすよこれは、
うん、1ヶ月ぶりぐらいにこの番組で喋ったけどね、
うん、ポリさんそうだよね、確かに
いるんだけどね。
いますよね、もちろん間もちゃんといるもんね。
まあ君とあんまり口聞きたくないからね
またそんなこと言って、
本当はそんなことあるわけじゃないじゃないかよ、うん、だったら一緒にやってないよとか、
ちょっと今ドキンとして
オードリー
の嬉しかった
です。
え
オードリーのネタ
なんだ。そのようなわけでお相手はユキティンの上健と
リムーブと
ゲストとして作曲アレンジャーの塚田美翔さんをお迎えしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。